恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週私たちはユダヤの指導者たちがイエス様のところに詰め寄ってきまして、11章の28節、何の権威によってこれらのことをしておられるのですか、誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですかと問い詰めました。しかしイエス様は彼らに逆に問い返しまして、その問いによって逆に彼らが追い詰められてしまう。そして彼らの神に従おうとしない、真理に従おうとしない、その傲慢な心が暴露されてしまうのです。そしてイエス様は分かろうとしない彼らに対して、33節、そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われた。イエス様もまともに答えることを拒まれたのですが、しかし12章に行きますと、例え話の形で彼らに答え、そして彼らを責めるのです。12章1節、それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って牡蠣を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。この例え話の場面の設定、お話の持っていき方は、聞いているユダヤ人、特に指導者たちにはですね、非常に馴染みのある、すぐにピンとですね、何のことを言おうとしているのかわかる例え話です。ちょっとお開きください。旧約聖書のイザヤ書の5章というところですが、旧約聖書1038ページ、イザヤ書の5章、一節からちょっと読みします。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、酸いブドウができてしまった。そこで今エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我がブドウ畑との間を裁け。我がブドウ畑になすべきことで、なお何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに、酸いブドウができたのか。5節6節と続いて、飛んで7節。誠に万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家。イエス様は、このイザヤ書の5章の言葉を心に思い浮かべながら、この例え話を語っておられることは確実だと思われます。マルコの12章に帰りまして、そうしますと、ここで言うブドウ畑というのはイスラエルの民、イスラエルであることがわかります。そして登場人物がいろいろありますが、まずブドウ園の主人。これは神様ご自身であることがわかります。そして、そのブドウ園を預けていった、委ねていった農夫たち。これが実は今イエス様の目の前に立っているユダヤの指導者たち。後で、この例え話の最後のところで、自分たちを指して語られたことに気づいたとありますけれども、まさにこの農夫たちっていうのは、ユダヤのイスラエルの指導者たち。そして収穫を求めて、主人が送った、次々と送ったしもべたちというのが、実は神の言葉を預けられ、神の言葉を代弁した預言者たち。そして最後に送った一人息子。これが、この例え話を語っているイエス様ご自身、イエス・キリストであることがわかります。さあ、もう少しこの例え話の中を見てみましょう。ブドウ園の主人は神様ご自身です。そして神様ご自身が、このブドウ園をですね、もう、何から何まで準備万端整えて、 あとは収穫を待つのみっていうほど、全部の備えをします。そして、その素晴らしく整った葡萄園をそっくりそのまま農夫たちに貸して任せて旅に出かけたっていうのです。さて、いよいよ収穫の季節がやってきました。イスラエルの国では果樹、この果物の木をですね、木から収穫を取るのはですね、5年目からですね、レビ記の19章に非常に不思議な果物に対する、果物の木に対する神様の掟が出てきます。果物の木を植えますと、3年間はですね、収穫をしてはいけないんです。そして果物の木に対してもですね、ちょうど男の子と同じように、割礼を施せって言うんです。割礼を果物の木にどうやって施すんでしょうか。1年目に花が咲きます。咲いたらその花を切れって言うんです。実を、ちょっと小さな実を結びます。その実を、小さいうちに切っちゃうんです。ね。それを1年目、2年目、3年目とせよって言うんです。そのようにして、花を結ばせないように、実を結ばせないように切ることによって、木自体がですね、こう、大きくなるのを助けるんでしょう。それが、果物の木に対する割礼だって言うんですね。そして4年目に実がなったら、それは、神への賛美の捧げ物として、収穫しちゃダメで、神に対して捧げるものとしなさい。ですね。そして5年経ってから初めて、それを自分自身の収穫とせよっていうわけですから、非常に奇妙な掟ですけど、でも、まあ、お役所さんに聞いてみなければ、そういう果樹園の人に聞いてみればなければわからないですけど、またとっても知恵のあることだったんでしょう。ですね。そのようにして、果物、良い果物の実がなるような、実はそれが、方法でもあったのでしょう。季節が来て、収穫の季節が来ましたので、主人は当然のこととして、自分の収穫の分け前を求めたのです。そのために、しもべを派遣したのです。これほどのことをした主人、自分のものですし、自分が準備したものですから、季節が来れば、ちゃんとですね、自分の収穫を求めるのは、当然のことなんです。一切がこの農夫の側からすれば借り物なわけですから、私たちもクリスチャンとして、私たちの持っている一切のもの、実はそれらがまさに借り物であるっていうことをよく知らねばなりません。神様を知るまでは、この人生は私のものだ。私の時間、私のお金、私の仕事、私の才能、全部が私のもの。私が主人でした。しかし、イエス様を知ったとき、本当の主人は私ではないっていうこと。神様ご自身が私を作り、私を罪からあがないとって、私の主人は神様ご自身であるっていうことをですね、私たちは知ったのです。救世軍っていうクリスチャンの一つのグループ、働きがあります。暮れになるとですね、街角に救世軍の軍服を着たですね、方々がトランペットを吹いたりしながら、社会鍋っていうですね、そういったものを出して、事前のためのですね、お金を集めているそういうのをですね、見ることがありますが、イギリスからスタートしたこのグループですね、最初は軍服を着てなかったんですね。赤いセーターを、とっくりのようなセーターを着てですね、これを自分たちの服装としてたそうです。そこに一人のですね、一組のご夫婦が、その、救世軍の信仰を持ったんですね。ところが、その集会に行きますと、みんな、お揃いのですね、赤いとっくりのセーター着てるんで、帰ってくるとですね、ご主人、奥さんにですね、私も同じようなとっくりのセーターが欲しい。あ、そう、じゃあ、私作りますって言ってですね、セーターを編んだんですね。そして、集会に次の日曜日行ってですね、帰ってくるとどうでした？はい。みんなと同じ洋服を着てすごく嬉しかったです。でも、ちょっとだけ違いがあるんです。何ですか？みんなのその洋服には何か文字が書いてあるんです。何と読む、書いてあるのかよくわからないんだけど、文字が書いてあるんです。私にも文字が欲しい。実はこの夫婦はですね、文字を読むことができないご夫婦だったんですね。そこでですね、じゃあ何て書きましょう。 そしてですね、二人でこう考えているとですね、ふっと気がついたのはですね、その自分の家の道を挟んで向かい側にお店があるんですけども、そのお店にですね、玄関のところになんか文字がこう書いてある。それを見てですね、どうやらあんな風な文字だった。まあ、いい加減ですけども、あんな風な文字だったからって。そう、じゃあ、あの文字の通り、じゃあ書いて刺繍にして縫い付けますねってんで、このご主人の赤いセーターに縫い付けたってんですね。そして次の日曜日、ご主人はですね、その字を書いたですね、とっくりを着てですね、集会に行ったのです。そして帰ってくるとですね、奥さんはですね、どうでした？そしたらですね、いやー、みんな喜んでくれてね、素晴らしいことが書いてあるじゃないか。クリスチャン、こうでなければいけないとですね、みんな喜んでくれましたよ。実は、なんて書いたかっていうとですね、実は、その前のお店、前の持ち主がですね、倒産してしまって、この持ち主が新しい持ち主に変わったんですね。ですからその入り口のところに、オーナーチェンジと、すなわち、持ち主が変わりました。と書いてあったんですね。その言葉をですね、そこに刺繍して、集会に行ったわけです。本当は、サルベーションアーミー、救世軍とでも書いてあったと思うんですけど。でも、素晴らしいですね。私たちも、実は文字書いてなくっても、私たち一人一人の心の中に持ち主が変わりました。本当にそれをですね、堂々と刺繍したような思いでですね、そして実際にそのように生きるはずですね。私たちが神様に対して、主よというとき、それは何ということですか？神様に向かってあなたは主です。それはあなたが私の持ち主です。一切のあなたが所有者です。私はただあなたの管理人に過ぎません、しもべに過ぎません。そういうことを告白してるんですね。ぜひ、私たちも一切は借り物なんだということを覚えたいんです。ところが、この農夫たちは、主人が遠くに旅に出ているっていうことをいいことに、主人の権威を侮りました。自分たちが汗水垂らして、このブドウを作っているのに、私が育てたのに、私のものにして何が悪いとですね、彼らは考え始めたのです。そして、とうとうですね、それを私有か私物か自分のものにしようとしたのです。そこに、収穫の季節に主人からですね、遠い主人から一人のしもべが送られてきて、主人の言葉を伝えて、さあ、季節になりました。主人に捧げる主人のものである収穫を私に出してください。それを私は主人のところに持って帰りますからっていうとですね、農夫たちは寄ってたかって彼らを袋叩きにして何も持たせないで方法の手でこのしもべは逃げて帰っていったって言うんです。傷ついて帰ってきたしもべを見てこの主人どう思ったでしょう。ところがなんとですね、また別のしもべを使わすんです。また頭を殴られ、恥ずかしめられて帰ってきます。ところが、この主人は、また、しもべを送ります。次々と、多くのしもべを、これでもか、これでもかとですね、送るのです。しかし、この農夫たちはですね、送られてくるしもべたちを、ことごとく殴り、恥ずかしめ、また時には殺すのです。まさにこれはイスラエルの歴史でした。神様がご自分の民に対して神にふさわしい礼拝を捧げるように、神にふさわしい捧げ物をするように、神に従って生きるようにとですね、神の言葉をまっすぐに語る預言者を送ると、イスラエルの民はそのような預言者を嫌ったのです。聞きたくない。神様に従いたくない。これは俺たちのものだとですね、自分たちの権利を主張したのです。神様の権利を主張する預言者を彼らは拒みました。そして人間の心をくすぐる、人間の心をですね、本当にこう喜ばせようとする、人間の権利を主張するへつらいの偽預言者たちを彼らは優遇したのです。そして実際に、例えばイザヤは、最後はノコギリでですね、惹かれて殺されたと言います。エレミアも石で撃ち殺されたと言います。次々と 神の言葉をまっすぐに語る預言者たちは、彼らからひどい迫害を受けたのです。しかし、そんな中で本当に驚くことは、神様が忍耐に忍耐を重ねて、次々としもべである預言者たちを送り続ける。そしてなんと、もう送る預言者がいなくなって、ついに愛する息子、一人息子をこの主人は送るのです。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。ヘブル人の手紙の新約聖書ヘブル人の手紙の一章の一節に、ちょうどそのことをですね、示す御言葉があります。新約聖書の389ページ、ヘブル人の手紙一章一節。神は昔、先祖たちに、預言者たちを通して、多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には、御子によって私たちに語られました。最後に、御子、一人の息子によって語られた。息子を派遣した。この主人は、反逆してやまない、ひどいですね、暴虐を持って反逆する者たちに対して、愛する最も大切な一人子を使わしたのです。この息子を送れば、今度こそは敬ってくれるだろうっていうですね、期待が込められて。しかし、人々は敬うどころか、あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。と言って、ついに、この送られてきた息子を殺してしまうのです。そして、葡萄園の外に投げ捨ててしまうのです。まさに、イエス様はこの例え話によって、今、この前にいる農夫たち、すなわち、ユダヤの指導者たちが、最後に送られてきた一人息子、自分自身をどうしようとしているのかを予告するのです。最後に送られた一人息子を拒むとき、その者に与えられる裁きは大きいのです。九節。ところで、葡萄園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて、農夫どもを打ち滅ぼし、葡萄園を他の人たちに与えてしまいます。イエス様を拒む罪、それは許されない罪です。しかし、幸いなことに、この人々によって投げ捨てられた、捨てられた、お方が、実節の後半、家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。この人に捨てられたお方、イエス・キリストが、実に石杖の石になった。私たちの人生の大黒柱に、私たちの人生の土台に、力に、この方がなった。なんと、不思議なことかと。さあ、この例え話をもう一回こう振り返りながら、そこに表されている神様の愛の大きさをですね、味わってみたいんです。神様の愛のなんと大きいことかを、三つのポイントで味わってみましょう。第一は、神様は、この農夫たちを、この主人はこの農夫たちを本当に信じきって、これほどまでに大切に準備した、この、葡萄園を一切を任せたのです。愛っていうのは、信頼すること、信じることによって表されます。私たちも、こう、信じてもらえない。それは本当にですね、心を傷つけられ、本当に痛いものです。時々、親である私も、自分の息子をですね、信じられなくて、本当にそうかって言うとですね、すごく悲しそうな顔をして、パパは僕のことを信じられないのかと言ってですね、寂しそうな顔をすることがありますですね。本当にですね、もう信じられないっていうことは、とっても辛いことですね。愛っていうのは、信じることなんですね。信じるに足らないと思われる、この農夫たちに、でもこの主人は本当に信じたんです。 第一コリント13章にある愛は全てを信じとありますけど、本当にですね、神様は私たちを信じてくれました。皆さん、これは驚くべきことではないでしょうか。神様は私たち一人一人を信じたんです。このものを私は信じきろうとですね、その信じてくださったその証拠が、私たちがイエス様を信じられたということなんです。なぜ私たちは神様を信じられたんでしょう。神様が私たちに福音を聞かせ、聖霊を送り、私たちに信仰を与えてくださいました。これは神様が私たちを信頼してなんです。多くの人たちがいる中で、あえて神様は私たち一人一人を信じて、あなたに私は信仰を委ねよう、あなたに私はこの福音を委ねよう、私はあなたにイエス・キリストを委ねようとですね、委ねてくださったんです。皆さん、ぜひ神様はあなたを、私を信じてくださっているということをですね、ぜひ信じてください。パウロはそのことをですね、テモテの手紙の中で、神は私を信任してこの福音を委ねてくれました。もう罪人の頭である、どうしようもないものであることをパウロは自分で自身知っていながら、しかしどうしてか知らないけども、神はこんな私を信じてくれました、ね、ぜひ神様の愛はあなたを信じるっていうことによって表されたんです。そして第2番目は、神様はあなたを愛してあなたを期待してくれました。この例え話に表されているように、この主人はどこまでもどこまでも裏切られても裏切られても、それでも期待するんです。期待してやまない神様の姿がそこに現れています。私たち、これまでの歩みの中でどれだけ主の信頼と主の期待を裏切り裏切り裏切り裏切りしてきたでしょうか。いや、日ごとに裏切っている私たちじゃないでしょうか。神様にどれほど裏切ってきたでしょう。日ごとに心の思いの中で裏切るんじゃないでしょうか。口の言葉によって私たちは裏切り続けているんじゃないでしょうか。その生き方によって私たちは神様の信頼を裏切っているんじゃないでしょうか。普通だったら、もうほとほと手を焼いて、もうお前を運ぶのに疲れ果てた、お前を私はもうどうしようもできないとですね、ほとほと疲れ果てた神様は手を離しても仕方がないぐらい、私たちは神様のお荷物のようなものじゃないでしょうか。自分自身振り返ると本当に神様のお荷物だと思います。でも神様は、それでもあなたを、私を期待してくださるんです。私たちはしばしばこの逆のことをしてしまいますね。誰かが何かやろうとすると、すぐに水をかけてしまって、そんなことやってもどうしようもないと。あんたはそんなことやったってダメだと。ですね。すぐに過去のことを引っ張り出してきて、あの時もそうじゃなかったか、このこともそうじゃなかったか。そう言って、私たちのこれからのことをすぐにこう潰してしまいます。親はしばしばそのことを子供に対してしてしまうのです。先回りしては、その道を塞いでしまう。期待するどころか、将来の目をですね、積んでしまうのが私たちじゃないでしょうか。いつも明かしますけど、私自身の子供の頃、本当に私の心の中にぐさりとですね、刺さっていた不安の種がありました。それは私の兄と姉からぐさりと刺された言葉でした。不用意な言葉。小学校の私の心の中に、姉は、みっこ、あんたは、将来何か大きな罪を犯して必ず刑務所に入る。このですね、確信ある言葉はですね、私の心の中に確信となってしまいました。恐ろしくてしょうがなかったんです。自分で自分がいつそんな大変な罪を犯して刑務所に入ることになるだろうか、いつだろうか、時間の問題。そういうですね、確信がありましたね。また小学校だった私に兄がなぜこんなことを言ったのかですね、最近も 兄にそのことを問い詰めたんですけど、そんなこと言った覚えはないって言うんですが、私の心にはしっかり留まっているのは、みっこ、お前は結婚しても失敗するって言ったんです。うちの家族は結婚しても失敗するんや、そういう家族やとですね、両親の失敗をですね、見て、 息子、弟にまでそんなことを言ってしまったんですね。ですから、ああ、私は結婚してもですね、失敗するんやとですね、ずっと思い込んでいました。幸い20年持ってますが。ですけど、そんな私の心の中に、たった一つ、今振り返ってみると、不安な不安な将来に、たった一つの希望があるとしたらですね、いつも明かしする、寂しくって寂しくって仕方がなかった時に、兄弟で泣きながら飛び込んでいった日曜学校の先生の一言でした。本当に我慢できなくなると、その先生にですね、抱いてもらって、兄弟抱いてもらって、よくですね、賛美歌を歌ってもらい、励ましの言葉をいただき、お祈りしてもらったんですね。その先生がくださった一枚の絵はがき、サムエルのですね、お祈りをしている絵はがきに書いてあった短い言葉が、未だに忘れられないで心に残っています。きっとあの言葉が私を支えたんだと思うんですね。ミキちゃん、苦しいでしょ?でも、先生はね、いつでもミキちゃんのために神様に祈っていますから。自分で自分の将来考えると不安でならないんだけど、でも、神様に祈っているからっていうことだけが、なんだかその黒い雲をですね、取り払って一畳の光がそこに何かあるような思いがして、私はその絵はがきを宝物のようにしてずっと持ってました。本当に愛はすべてを期待し、愛っていうのはそんな期待できないときにも、望み得ないときにも望んでいくのが愛であることを知るんですね。ある刑務所に殺人を犯した一人の青年が送られてきました。ひどい凶悪な犯罪、殺人を犯して、何の情状酌量の余地もないっていうことで死刑の判決を受けてですね、送られてきたんです。彼はですね、本当にふてぶてしい態度で刑務所に入ってきました。ところが入った翌日、一人の年老いたですね、牧師が彼を訪ねたのです。何しに来やがったんで、ここは聖人が来るところじゃないぞ。人殺しを相手に何を喋るのよと言ってですね、毒づくんです。しかし、この青年を見ながら、この牧師はですね、もう、止めどなく涙を流しながらこう言ったって言うんです。ああ、残念だ。あなたのように良い青年が、せっかくの人生を踏みにじるとは、申し訳ない。これもみんな我々が至らないから。若い人に夢を持たせてあげられなかった体、許してくださいとですね、深々とこの牧師は、この青年に頭を下げるんです。青年はびっくりします。しかしまだ反抗的な気持ちの方が強くて、散々毒づいて追い返しました。次の日も、また次の日も牧師はやってくるんです。いや、いつまでやってくるんだよ。あなたが幸せになるまで。笑わせやがる。幸せなんていうものがありゃ、こんなことしないよ。いくらでも説教するがいい。無駄だよ。俺がいつまで生きられるか分かってるだろう。死刑になるんだよ、俺は。その最後まで、あなたとご一緒させていただきます。そして何の苦しみも悩みもない素晴らしい場所に送って差し上げたいのです。牧師の言葉に青年は呆然。お人よしだな、あんたは。こんな人殺しを相手にしてさ、俺なんか死刑を待っている人間だぜ。その時でした。牧師の口から思いがけない言葉が発せられたのです。何をおっしゃいますか?怒ったようにこの牧師は言いました。あなたは自分をいじめすぎて、そうして人生を台無しにしてしまったんですよ。あなたほど良い青年とこうして話し合ったことは今までにありませんでした。あなたは純粋です。だから、ごまかして生きることができなかったのです。この一言が、この青年を変えるんですね。自分を良い人間、純粋な人間と言った。気が狂ってるんじゃないか、この牧師は。しかし、彼はですね、溢れ出るように自分の過去を語り始めました。この青年は今まで一度だって、人から褒められたことがなかったんです。ただ人から役立たず、罵られ、邪険にされ、いびられ続けてきたんですね。心の底からすさんでいた彼でした。この牧師の一言が、彼の心のすべてのわだかまりや恨みを、憎しみの気持ちを洗い流して、全く変わった 青年にですね、本当に短い間になってしまうんです。そしてこの牧師の手引きで聖書を学び始め、和歌の勉強を始めて、そして獄の中でバプテスマを受けるんですね。生まれ変わったように明るい青年になって、そして和歌や絵を楽しむ傍ら、何とかしてこの喜びを他の人に奉仕を持って表したいってんで、盲人のための展示をですね、学んで聖書を翻訳したり、名作をですね、翻訳したりし始めたんですね。しかし、その仕事が完成しないうちに死刑執行の日がやってきました。しかし、彼は晴れ晴れとした顔です。先生、本当にありがとうございました。先生のあの一言が私を生まれ変わらせました。先生の温かい言葉の中に神様の愛を見ました。こんな罪深い私でもイエス様は招いてくださいますから、これから身元に参ります。彼は安らかな最後を遂げたって言うんですね。本当に愛は期待する。すべてを期待し、イエス様の、神様の私たちへの愛が同じような期待であることを覚えて、今日励まされましょう。そして最後に第三に、愛は、あえて愚かなことをするっていうことです。この主人の姿を見ると、なんでそこまでやるか。最初の仕打ちを受けたときに、即座に裁き、彼らを罰しても、ああ、それは当然だと思うのに、なんでこの主人はこんなバカなことをするんだろう。繰り返し繰り返し、何をされても、しもべを送る。そして最後には、最愛の息子までも送って殺されてしまう。裏切られることが分かっていながら、あえてそのことをする。愛っていうのは、実は計算に合わないことをするのです。この時代、すべてが合理的に、すべてが理屈に合わなければ、計算に合わなければやらない、こんな時代に。しかし、愛は計算づくでない、計算に合わない愚かなことをする、させるものだということを今日覚えましょう。もう一つの話をして終わりたいと思うんです。ある小学校で実際にあったお話だそうです。4年生のあるクラスで、クラスみんなで科学博物館に見学に行くことになりました。ところが、その担当の先生の考え方で、あるテストがですね、60点以上の生徒だけがこの見学に行くことができる。そういう発表をしたんですね。そうするとですね、みんな必死になって勉強してテストに臨んだんです。そしてテストの結果、二人の生徒が落第点を取ってしまったんです。彼らはクラス全員の前に立たされました。そして博物館に行く代わりに学校の掃除をすべしと宣告されたんです。二人はかわいそうにみんなの前で泣き出してしまいます。その時でした。一番良い成績を取った B 君っていう生徒が立ち上がるとこう言いました。先生、みんな一緒に見学するのでなくては集まらないです。僕も残ります。そして三人で掃除をします。みんなあっけに取られました。バカだな、お前は。先生は怒鳴りつけました。一体何を言っているのか。自分で分かっているのか。落第点を取ることがどんなに恥ずかしいことか。みんなが身に染みて感じられるように、こういうことを考えたのだ。だから、いいかね。君が落第点を取った、この二人と一緒に残るというなら、君も落第生になるんだぞ。連帯感っていうのはそういうものなんだ。落ちこぼれと歩調を合わせるものは、その人も落ちこぼれとみなされる。それでいいのか。はい。B 君は答えました。僕も落第生になります。教師にとってはこの返事は気に入りませんでした。このクラスが科学博物館に見学に行って帰ってくるまで3人は協力して学校の掃除をするんです。三人は惨めだったでしょうか？いえ、反対に一番楽しいことを終えたように、ほっぺたを蒸気させながら、歌を歌ってたんですね。なぜならこの日三人の間に素晴らしい友情が生まれたんです。一生付き合おう。遠くへ行っても連絡し合って励まし合おう。三人のうちで誰かが困ったり不幸な目にあった時は助け合おう。素晴らしい友情を彼らは持つんですね。 その日の放課後、B 君は校長先生に言われました。校長室に入ると、まあ書けなさい。校長はニコニコしながらこう言いました。君のしたことを聞いた。悪いことじゃない。友達がかわいそうだという君の優しい気持ちはよくわかるし、そうした助け合いの気持ちを持つことは良いことだ。だがいいかね。世の中は大変厳しいところなんだよ。これが学校にいるうちは守られているからいい。しかしだ。君が成人して社会に出たとき、そこは競争の社会だ。自分で自分を守っていかなくては、逆に君が滅ぼされることになりかねない、そういう世界だ。もし君が誰か大きなミスをした人をかばうとしよう。君も同じ責任を持たなくてはならないのだよ。そういう場に立たされたらどうする?時としてセンチメンタルな同情は規律を乱すことがあるんだ。人間が生きていくためには、人間が作ったルールに従っていかなくてはならないんだよ。それから校長先生は彼の肩をポンと叩いて、こう言って笑ったって言うんです。それにしても君は面白い生徒だ。君がこんなことをする気になった根拠は何なのかね?英雄が出てきて人を助ける物語を読みすぎたのかな?あるいは両親の影響かな?するとこの B 君は胸を張ってこう言ったって言うんです。僕は日曜学校で、この世のルールと神様のルールとは違うんだということを聞きました。人から見て役に立たないようなものでも、神様の目から見て大事なものだし、天国に行ったら一番小さな兄弟が大きく見えるんだって先生が言いました。だから、イエス様が同じように愛してくださるなら、僕は小さな弱い友達を住んで助けたいんです。これが、美君の生き方になっていたってですね。愛っていうのは、本当に愚かなこと。この社会から人の目から見て愚かなことをする。それはこの世のルールと神様のルールが違っているから、神様に従って生きる道はこの世の人たちから見れば愚かなのです。この歴史上で最も大きな愚かは何でしょう?それは神がその一人子イエス・キリストをこの邪悪な世界に、この邪悪な農夫たちの世界に送って、そして十字架で死ぬために送ってくださったということ。これは最大の愚かさです。人はこの愚かさを笑うのです。しかし、そこにこそ神様の驚くべき愛が表されていることを今日知るのですね。私たち一人一人に本当に信じきって、期待してやまないで、愚かになりきって愛を表してくださった神様。この愛が一番身近なところでよく表されているのが母親なんですね。母親はどこまでも子供を信じ、子供に期待し、また計算に合わない愚かなことを母親はするんです。ぜひとも、この朝もう一回、神様そんな愛で私を愛してくださっていることを感謝します。母親である者はもっとその愛を満たしてくださいと、本当に祈って、また私たち一人一人その愛に満たされて、この愛に心を開いて、この愛に生かされるように今日求めましょう。お祈りします。愛する天のお父様、この朝、イエス様の例え話を通して、一切の主権者であるあなたが、一切のものを持ち、一切の権威を集中的に持ち、私たちに対しても一切の所有者であり、私たちからご自分への分け前を要求することのできる唯一の方であることを今日知りますが、しかし私たちはあなたに支配されることを好みません。あなたに縛られることを喜びません。私の人生だ、私のものだ、私の時間だ、私の計画だと、私たちはいつでも自分の権利を主張してやりません。まさにこの例え話はあのユダヤの指導者に向けて語られたと同時に、私に向けて語られていることを知ります。神様から使わされるそのしもべたち、神様の言葉を私たちは日々聞きながら、主が一切の主であることを、主人であることを聞きながら、現実はしもべを袋叩きにし、しもべを殺し、 しもべを恥ずかしめている。実際私たちの生活の中でそのことをしているのは私であることを知ります。神様、どうか許してください。若者顔にこの人生を生きる高ぶりと、そしてそれが聞かれない時の卑屈な私たちの生き方のゆえに、どうか許してください。でもこんな悪しき農夫を信じきってくださるあなたの不思議さに今日驚きます。そんな農夫を裏切られても裏切られても期待してやまないあなたの不思議な期待に驚きます。なんとバカなことをこの主人はと思うほどに、神様、あなたは私たちのためになんと愚かと見えることをされたでしょうか。計算に合わない、割に合わないことを神様、あなたはなさいました。でもそこに私たちへの愛が表され、その愛がなくして私たちの滅びしかなかったこと、しかしあなたのご愛を今日知ることができてありがとうございます。どうかこの農夫のようにイエス様まで拒んで叩きのめして投げ捨てることがないように、最大の罪、許されないイエス・キリストを拒む罪を私たちが犯すことがありませんように、今日心から悔い改めて、この私へのあなたの愛に心を開いて、どうかあなたの愛に生きることができるように導いてください。そしてどうか私たちのうちに他の人を信じる心を与えてください。心を塞いで、本当に神様、不信の目を持って人を見る、そんな私たちの心を今変えてください。すぐに人の将来を閉ざそうとする高ぶった私たちの期待しない心、かえって足を引っ張ってしまう私たちの心をどうか許してください。本当に期待してやまない愛を私たちにください。そしてどうか私たちに愛の愚かさを日々の生活の中でさせてください。自分に利益があるか、割に合うかどうかとすぐに本能的に計算をしてしまう私たちの賢さをどうか崩してください。そしてどうか愚かな愛の技に喜んでさせてくださるように、この世のルールではなくして神のルールに生きる私たちとさせてくださるように心からお願いをいたします。言うに安く、語るに、行うに固きことですが、どうか主に捧げる私たちのうちにその志を与え、その技をお与えくださるように心からお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。